12月定例会質問。行財政無所属時尾博之。新電力の拡大の取り組みは、公共施設の維持管理費を削減する方策として新電力の拡大が挙げられる。平成28年4月から電力の小売りが全面自由化になる中、新電力の拡大にどう取り組むのか。市、導入の拡大を順次検討したい。25年度から高圧で受電する施設を調査し、電気料金削減効果の大きい施設から順次導入している。28年4月から高圧で受電する施設だけでなく、すべての施設が対象となるため、今後導入拡大を順次検討する。未来クラブ中西公人。ファシリティマネジメントの現状と成果は、本市で初めに実践ありきの思想で取り組んでいるファシリティマネジメントは市民や議会の意見を聞くことが大切である。現在の状況と成果は、市、白書の公表や経費削減を実施、公共施設白書を作成公表した。これにより公共施設の現状を示し、長期的な考えを市民と共有する取り組みを進めている。また、ESCO 事業の実施や公共施設への新電力導入により経費削減を図っている。ファシリティマネジメントとは、行政サービスの向上に努めながらも、できる限り少ない経費で最適な施設の経営管理を行う手法。安全、倉敷希望の会、八木実。新たな洪水土砂災害ハザードマップの作成を。市では平成24年に洪水土砂災害ハザードマップを作成し、各世帯に配布した。昨年の広島市の土砂災害を契機に、県では土砂災害警戒区域の指定を急ぎ、27年度中に終えると聞いているが、新たなハザードマップの作成をどう考えているか。市、28年度中に作成したい。県の土砂災害警戒区域の指定結果をもとに、新たな洪水土砂災害ハザードマップを28年度中に作成し、全戸に配布したい。公明党倉敷市議団、薮田隆則。用水路の転落事故への対応と課題は、事故現場の多くで転落防止柵の設置を求める声が上がっている。一方、柵が農作業の邪魔や通行に支障が出るとの声もあり、設置が進まない現状だが、市としての対応と課題は、市、地元の意向を踏まえて対応する。柵の設置が困難な箇所には、地元の意向を踏まえ、反射板の設置など安全対策をしている。優先順位をつけて対応しているが、人命に関わる重要事項として転落事故防止に努める。生活、公明党倉敷市議団、尾水浩二。環境センターへのゴミの持ち込み手続きの改善を。各環境センターでは、市民の利用件数増加により、搬入車両の行列ができている。原因の一つが、受付での搬入申込書の記入である。身分証明書の提示など、簡易な受付方法を検討し、スムーズな搬入と渋滞緩和を。市、家庭ゴミの受付簡素化を検討。手数料が必要な粗大ゴミなどは、搬入申込書の記入が必要だが、家庭からの可燃資源ゴミの持ち込みには、身分証明書の提示により、受付の簡素化を検討する。日本共産党倉敷市議会議員団、田辺明夫。個人番号カードの申請は任意か。現在、マイナンバーの通知カードとともに、個人番号カードの交付申請書が送付されている。個人番号カードは IC チップ付きで多くの個人情報が入り大変危険である。このカードの申請は任意であり義務ではないことを確認したい。市、カードの取得は希望者のみ。マイナンバー制度は行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会の実現を目指しているが、個人番号カードの取得は希望者に限られる。日本共産党倉敷市議会議員団、 末田正彦。市内大学などに投票所設置を。若者の政治参加を進めるため、市内大学短大高校に投票所を設置し、投票環境を拡大整備してはどうか。大学など関係機関に働きかけてほしい。市、期日前投票所の適切なあり方を含めた総合的な検討を継続する。市内大学短大高校への投票所の設置は、効果、適正な管理執行の確保など慎重な判断が必要。しかし、投票環境の向上は常に取り組むべき課題であり、期日前投票所のあり方を含めた総合的な検討を継続する。新生クラブ、松成康明。移住定住に関わる事業の所管を一元化しては、現在婚活推進事業として市と社会福祉協議会がそれぞれ婚活推進イベントを開催している。より効果的かつ合理的な取り組みができるよう、移住・定住政策に関わる事業の所管を一元化できないか。市、平成28年度からの一元化を検討。来年4月からの行政組織改正案で、倉敷移住定住推進室を新設し、婚活推進事業と結婚相談所運営事業の所管の一元化を検討している。新生クラブ、塩津高明。救急受診ガイドの改良を。現在ホームページに掲載中の救急受診ガイドは84ページの冊子形式で閲覧に時間がかかる。千葉市ではウェブサイト上で症状などを選んで進むと緊急性の有無、診察の目安が表示されるようになっている。倉敷市でも作成を検討してはどうか。市、平成27年度末をめどに作成するウェブサイト型救急受診ガイドは使いやすさの向上だけでなく救急車の適正利用につながる。ホームページへの掲載準備を進めたい。紙面には救急受診ガイドの表紙とともに次の一文が掲載されています。文、救急受診ガイドを使いやすく。文終わり。健康、公明党倉敷市議団、新垣敦子。子宮頸がん対策の充実を。最近若年層で発症が増加している子宮頸がんは HPV ウイルスが原因であり、予防が可能である。妊娠出産の可能性を残すためにも、早期発見につながる HPV 検査を検診に加え、子宮頸がん対策の充実を。市、検診の受診啓発に努める。現段階では国立がん研究センターは市民対象の検診には HPV 検査を推奨していない。現在の検診体制を維持し、今後も若年層を中心に検診の受診啓発に努め、対策を強化したい。公明党倉敷市議団、森脇俊明。ヘルスプロモーションへの積極的な取り組みを。自らの健康とその決定要因をコントロールし改善するヘルスプロモーションには、地域や公共の様々なサポートを受ける環境が重要。スポーツや産業の振興など、地方創生の観点も加えた取り組みをしている自治体もあるが、本市の取り組みは、市、先進地の事例を調査検討する。現在推進している健康倉敷21にもこの概念は含まれているが、地域活性化につながる事業を調査検討したい。子ども教育、未来クラブ平井博明。第3子以降の保育料の無償化を。現在の保育所保育料は3人の子どもが同時に入所する場合、第2子が半額、第3子が無料だが、第1子が小学校に入学すると第2子が全額、第3子が半額になる。第3子以降を無条件に無償化できないか。市、国や県に要望している。同時入所でない場合の第3子の保育料の無償化を国や県に要望している。県が提案している無償化は、市の多大な負担を伴うもので、将来的な見通しも含め慎重に判断する必要がある。新生クラブ、大森秀幸。 保育士・保育所支援センターでの保育士確保の取り組みは、潜在保育士の再就職相談や若手職員の離職防止研修などを始めたが、保育士確保に向けた現状と今後の取り組みは、市・研修会の実施など再就職支援・離職対策事業を充実させる、再就職支援の保育実習体験研修会に参加した6名全員が再就職した。また、離職防止対策として、全国初の幼稚園教員資格認定試験準備研修会を行った。今後、5年未満の職員を対象に、離職防止対策研修会を実施する予定。無所属、私乙学ぶ。卒業式などでの国歌斉唱の取り組みは、学校の入学式や卒業式では国歌が斉唱されるが、保護者などの中には、起立斉唱をしない人が見られる。児童生徒と気持ちを一つにして式に参加してもらうための取り組みは、市、趣旨を理解してもらい協力をお願いしている。卒業式などはすべての出席者の協力のもと、厳粛な雰囲気で行われるのが望ましい。保護者などにはこの趣旨を理解してもらい協力をお願いしている。日本共産党倉敷市議会議員団、田木君雄、地域活性化の資源となる船尾の学校給食調理場を残すべき。公共施設である学校給食調理場の移転統廃合では、地域の声が反映されるべき。船尾の調理場の場合には、住民に対して事前に情報提供がなく、手続き違反、見直しを求める。市、老朽化により安全安心のため早急な建て替えが必要。新共同調理場は、共同調理場を移転し建て替えるもので、単独工方式を共同調理場にするものではない。今後、具体案ができたら関係者に意見を求める。建設、倉敷希望の会荒木隆二。県への多大な貢献を倉敷駅付近連続立体交差事業の交渉カードに。倉敷市は県の補助事業や負担金の率が県内他市町村に比べて厳しく、子ども医療費などは中核市の中で最も低い。県への多大な財政面での貢献を事業推進の交渉カードにするべきでは。市、事業の推進を要望する。子ども医療費にかかる補助率の差額負担が年4億円を超えていること、製造品出荷額が県全体の 55% 超であることなど、財政面で県への貢献度は高い。これらのことを県に訴えていく。倉敷希望の会松浦健二、真備公園の管理の一体化を。真備公園には竹の子茶屋、真備記念館、茶室などがある。矢掛町とのコラボレーション、茨鉄道との連携、吉備の真備港の放散会との地域づくりなど、応用、活用を願う。地域の中心にあるこの公園の今後の見通しは、市、平成29年度からの一括した指定管理者制度導入を検討中。施設の一体的管理と運営の自主裁量により、関係自治体、公共交通機関、地元団体などとの連携が行いやすくなると考える。紙面には次の一文とともに真備公園の写真が掲載されています。文、真備公園の管理一体化で連携を。文終わり。未来クラブ矢野修子、公園のトイレの様式化を。公園利用者には高齢者や子どもが多く、トイレは必要不可欠である。様式と和式の比率を考えた上、規模が大きい公園から順次トイレの様式化を求める。市、公園のトイレはできるだけ様式化を進める。新設や大規模改修の際には条件が整えば様式化を進める。既存のトイレは個室スペースの改修などの必要がないものは順次様式化を検討する。すぐに様式化が難しいトイレは手すりを設置し使いやすくしていく。無所属原井沙夫、鶴神殿道路用地の買収について、水島地区の鶴神殿公園墓地の増設に伴い、公園下水道及び周辺道路の整備が行われているが、直接関係ないと思われる路線を先行して取得したのはなぜか。 し、地元の了解を得られたところから用地取得している。公園墓地の造成で車両の増加が予想されるため、周辺整備の一環として整備を進めている。用地買収は地元の了解を得られたところから順次用地の取得を進めている。地域活性。倉敷希望の会、難波智弘。地域経済の好循環を促進するための取り組みは、地域の産業構造に基づく成長戦略と施策の展開により、農産物、特産品などの地域資源を有効活用し、地域内で物とお金が好循環することが必要と考える。今後どう取り組むのか。市、地域資源を積極的に輸出する。産業連環表の作成と地域経済構造分析により、地域経済の特色が明らかになる。高付加価値な地域資源の積極的な輸出で資金を呼び込み、地域経済の好循環を促進する。公明党倉敷市議団、吉田徹、高橋川を活用した水辺のにぎわい創出を、歴史と伝統ある高橋川流域連盟を元とする、高橋川流域連携中枢都市圏として、高橋川の水辺空間の積極的活用が必要と考えるが、どうか。市、国の制度や仕組みの活用も研究。高橋川緑地をはじめ13箇所、延べ約35ヘクタールを緑地広場として活用。さらなる水辺のにぎわい創出に向け、流域圏で連携協力し、目的に応じ、川まちづくり支援制度など国の制度や仕組みの活用も研究する。倉敷希望の会、日向豊。新たな歴史検証施設の具体案は、創生戦略にたびたび掲載され、思いの強さが伺えるが、入場者数の目標値の表記しかない。市内には悠久の歴史を刻む数多くの歴史、文化があるが、どのようなコンセプトでどこに歴史検証施設を作ろうとしているのか。市、美観地区内での空間の形成を検討している。新たな歴史検証事業として、美観地区内に町が発展した歴史や美しい町並みが形成された経緯など、分かりやすく紹介する空間の形成を検討している。